んにちは。マニョリアのポッドキャストへようこそ。フローリストのひろみがお届けいたします。はい、今日は12月31日大晦日になります。大晦日の前に本当は陽子と2人でご挨拶取りたかったんですけども、ちょっとさすがに取る時間がなく、もう疲れ切ってしまい、今日私が一人でレコーディングしてみることにしました。皆様、まずは2021年本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。そしてまあいよいよ20時間後もう切ってますよね、には2022年ですけども、新しい年もどうぞよろしくお願いいたします。それにしても本当に早い1年だったなというふうに思います。皆さんにとってはどんな1年でしたか？私は、今このポッドキャストを撮るにあたって何にも考えずに始めちゃったんですけど、あんまり話がまとまってませんが、まあ気楽に聞いてください。2021年どんな年だったかなと思ってちょっとさっき振り返ってたら、本当に人に恵まれた年だったなというふうに思います。素敵な人たちに囲まれた1年間だったので、きっと、いつもマニョリアのメンバーってすごく仲もいいし、とても心地がいい空間ではあるんですが、やっぱりその中で長く続くコロナのなんていうんですかね、コロナとの仕事のバランスだったり、どういうふうにこうお店を持っていくかっていうところで立ち止まった時に、大きく支えてくれる人がいたなというふうに感じています。同じお花業界で一緒に、頑張っていて、また今別のお仕事もしてるんだけど、まあ、そういうまやちゃんっていう子がずっと、もともと彼女は美容系にいたので、陽子やもちろん私の支えにもなってくれたり、あとはそうですね、漢方の仕事を、コラボのお茶を勧めるっていうところで志保さんともかなりやり取りする機会がありました。まあ、漢方茶についてはね、また来年続いていくんですけども、彼女の、まあ、仕事の仕方だったり考え方っていうのがまたマニョリアとは違うものがあったりして、それもすごく刺激的でしたね。とても感謝しています。で、そうですね、あとは、まあ、私にとって本当に大きかったなって思ったのは、カール・フーシさんの通訳でもある新井よし子さんとの、やり取り、このそうですね、半年以上の間私を本当に支えてくれたなっていうふうに感じています。もう私はずっとフランスに、パリに1年に2回ぐらいのペースでずっと行ってたんですけど、まあ、もちろんこのコロナの中行くことができず、パリに行きたいっていうよりは、パリに行ってどうかしたいっていうよりは、やっぱり場所で自分をリセットすることができたり、あとは新しいものをインプットすることができたり、やっぱり私にとってはこの1年間の流れでとてもこう大事な時間だったっていうところで、それがやっぱり2年間取れなくなってくると、インプットっていう時間がやっぱりものすごく少なかったり、あとはやっぱりこう当然日本に住んでるので、まあその日本人のこう考え方、生活の仕方っていうところに、こうなんていうんだろう、自分とのこうなんかジレンマみたいなのがこうちょっと生まれてきたりして、日本っていう国がすごい私は好きで、ここでじゃあみんなが生きやすい、もっとこう心豊かに過ごせるにはどうしたらいいんだろうっていうのをこう考えて常に仕事をしたいんですけど、そうなってきた時にやっぱりその私の中ではフランス文化だったり、パリジャン、パリジェンヌたちのこう働き方、生き方っていうのは絶対に切り離せないものがあって、まあ、そこのインプットができなかったっていうのはとっても大きかったので、そんなタイミングで、まあ、新井よし子さんとお話しする機会があって、よし子さんと最初テレビ電話で話した時に、 あ、もう私が欲しかった言葉ってこういうことなんだなっていうふうに思って、なんかこう涙が出てきたことを今でも覚えてます。なんだろう、だから人の力とか人の言葉力、あとは考え方だったり、そういうのってやっぱすごい、周りの人にも影響するなっていうふうに自分自身が感じましたし、こうやってこう発信していくことっていうのの改めて大切さとか、あとはまあなんだろう、自分たちのやりたいことがぶれないことっていうのの大切さっていうのも改めて感じることができました。よしこさんはご年配ではあるんですけど、もう考え方自体が本当に、なんて言うんだろう、次世代っていうか、もう長くフランスに、日本からフランスに住まれたからこそああいうのって培われてきたんだなっていうふうには感じるんですけど、やっぱりこう時代に合わせて臨機応変に生きるってすごく大切だなと思うし、その中で自分の信念とか大事にしているものっていうのを生き方だったり生活の中で生かしていきつつ、新しい風を入れる状態にしておく、だから断捨離も必要だと思うし、あとは本質を見抜く力っていうのもとても必要なことなんだなっていうふうに感じました。そうすればきっと、いいものが集まってくると思うし、自分にとって必要なものだけが入ってくると思うから、より良い生活になるのではないかなっていうふうに感じています。そんな感じで今挙げた方々っていうのはもう本当に2021年マニョリアにとっては感謝しかない方々、もちろん他にもたくさんいるんですけども、まあお話ししようと思った上で考えたらパパパッと出てきますね、やっぱり。はい、本当に感謝したいなっていうふうに思っています。あー、もうなんか今日の朝のコーヒーが染み渡りました気づいたら、起きたらもう12時過ぎてて、えって感じだったんですけど、朝起きてコーヒーを飲んでいます。朝というか昼起きてコーヒーを飲んでます。まあ年末、やっぱ今年の暦って12月のそのクリスマスからお正月までこう続いてる感じ、土日を挟まなかったのでもうそのまま突入っていう感じで、なんかあんまりお正月感っていうのがこう街に出てもないなっていう感じがしたんですけど、実際皆さんどうですか？なんか今までの年末の中であまりお正月っていう感じられなかったんですけども、その中でこう、そうですね、お正月の飾りだったり、外でも販売をして、なんていうのかな、まあマニョリアにとってはお祭りみたいな感じなんですけど、母の日と一緒で、よくの陽子にしてもマミさんにしても、恵子さん、みーちゃんと翔子もね、本当に一緒に頑張ってくれたなっていうふうに思っています。なんかこうこれっていう、このなんだろう、毎回母の日とかこの年末の繁忙期とかを繰り返し繰り返し経験することで、当然そのなんだ、来年はこうしたらいいねとか、そういう知識とか学びが出てくるんですけど、それと同時にやっぱりこう結束力とか団結感っていうのが出てくるなっていうふうに思います。もう本当にもうみんな、そりゃもう寝てなくてきついんですけど、あ、もうダメだなって心が折れそうな時には、必ず誰か、頑張ろう、またちょっとだからとか、そういう声かけができるとか、もうなんて言うんだろう、順番にやっぱりきついきついのが回ってくるんですよね。でそうなったらその人誰かが励ますとかフォローするとか、なんか当たり前のことなんだけど、もうどんどんハードになってくると、なんだろう、こうそういう余裕すらも生まれなくなると思うんですが、なんか本当に、まあ、みんなもう優しいなっていうか、同じものに向かって進んでいるからこそこういうことができるのかなっていうふうには感じました。まあただもう2021年母の日も年末もちょっとハードすぎたので、来年はもう、来年は決めてたんですけど、母の日のオーダーも半分に減らしたいなって思ってて、まあ 次の来年の2022年の年末もクリスマスから続けてっていう感じなので、まあここももうあまりハードにはせずに行こうかなっていうふうに、もう来年のことですけどもぼんやり考えています。年齢とともにね、やっぱり仕事の仕方も考えなきゃいけないなっていうふうに思うし、あのクオリティを下げたくない分、まあ、数に限りはあるんですけども、まあ、自分たちがベストを尽くすっていうことが一番大切なのかなっていうふうに思っています。なんか2パターンあると思うんですよね。その本当にビジネスとしてお花屋さんエステをやっていくのか、でもちろんビジネスではあるんだけど、根本何を大切に提案したいかでもちろん変わってくると思うから、やっぱり陽子も私も自分たちの技術っていう部分で絶対に妥協したくないっていうのはもう大いにあるんですよね。でそれはもう、誰が何と言おうと自分のベストなパフォーマンスをしたいっていう気持ちは変わらないので、当然手を抜くこともないし、それを追求し続けたいっていう気持ちがあるので、まあ、そう考えるとどうしてもこうそれができる人数っていうのは一人に対して決まってはしまうんで、数に限りは出てくるんだろうけど、やっぱり仕事してる理由っていうことを考えたら、私たちの考え方でいくと、まあ、必然的なのかなっていうふうに感じています。実際こうエステの話でいくと、本当オードよむぎ虫が入ってお客さんたちがすごく喜んでくれるのも感じてるし、まあ、自分自身がよもぎ虫やっても本当に思うんですけど、最高にこうリラックスできて気持ちくて、粘膜から吸収されていくので本当に体の調子が上がってきます。で実際すごく冷えで悩んでる人たちが数日後に来て顔色が全然違ったりとか、なんかああいうのを見る姿もとても嬉しかったし、何よりもその来てくれてる人たちが喜んでくれてる姿っていうのはとても見てても嬉しく感じました。で陽子との関係性もね、本当にこう一緒に、自分たちの体を整えていくっていう感じで、今まで以上にその、まあ、二人三脚っていうか、何でもそうだと思うんですけど、綺麗になることもお花が上手になることも他の習い事もそうだと思うんですけど、一人で何も分からずにやるっていうのってなかなか難しい部分があって、しかも継続していくって考えると、でも誰かと一緒にこう支え合いながらやっていくっていうのは長くも続けられる、あと楽しく続けられる、なのでとてもいいことだと思っていて、それをこう陽子が自分の役割だなと思ってやってるし、本人自体もすごくそれをこう喜びに感じているのを見ていてわかるので、本当改めて陽子はこうみんなが綺麗になること、しかもこの顔だけではなくて心と体が美しくなっていくっていうことが好きなんだなっていうふうに見てて思いました。で私に関しては9月からマニュリア花塾っていう今までのレッスン形態とは違うスタイルでのものを始めました。オンラインのお花のレッスンになって、実技と講義の時間っていうのを設けて、それプラス、まあ、オフ会っていう、これはもう金額とは別で、まあ、みんなでこうコミュニケーションを取っていくっていう場を取っています。でこういうオンラインだけのレッスンっていうのをやってるんで、やりだしました。で、これはやっぱりこうコロナになってなかなかこう店頭でもちゃんとコンスタントに来れない場合に、せっかく来てもまたこう忘れちゃう、来ても忘れちゃうっていう、なんかそこら辺のそれこそジレマっていうんですか、こういうのをこうお客様自体が感じてるのも思ってたし、自分自身もやっぱりそれは大きく感じて、2年目になって大きく感じることだったので、オンラインって実際どうなのかなっていうふうには私もすごく悩んだんですけども、コースを組み立てていきながら、で今実際4ヶ月終わったけども、すごくいい流れだなっていうふうに自分自身が感じています。オンラインって言えば当然対面ではないので、 自分自身が考えなきゃいけないこと、あと自分自身がそのための時間を確保しなきゃいけないこと、自分がやらなきゃいけないことがオンラインってすごく増えるんですよね。けどもやっぱりこの世の中自体がすごく便利になっていて、オンラインだって便利なものの一つではあると思うんですよ。単純に言ってしまえば行かなくても受けれるわけで、でもだからこそ自分で自分の時間を作るとか、あとは対面で私が隣で教えていない分、添削の時に自分で私がから言われたことを噛み砕きながら自分の作品とこう向き合いながら、どこがどうなんだろう、ここのことを言われたんだとか、そういうのを自分で考えて自分でやり直してみるっていう、その時間がとてもいい学びの時間になってるんじゃないかなっていうふうに私は感じています。自分自身も他のこうオンラインレッスンを受けたりすることがあるんですけど、お花以外のやっぱり受けてて思うのは、もうそれって自分自身、それは対面でも一緒だと思うんだけど、自分でしかない、自分の努力次第なんだなっていうふうに、何事もそうですけど思います。いくらどんなにお花が上手な先生とか、エステもそうですよね、どんなに技術が素晴らしいところに行ったとしても、その時だけじゃなくって、じゃあ言われたことをどう生かすかっていうふうに、自分がどれだけやり直しができるかとか、あとはエステを受けていない別の日に自分がどういう生活を心がけるかっていうことで、全て変わってくるなっていうふうに思うので、言ってることは当たり前だと思うんですけど、なかなかこれってできないんですよね。本当にやっぱりみんな生活に追われてるわけで、時間があるわけではないので、なかなかこの時間を確保したりとか、生活を整えていくっていうのは、言葉にするのは簡単だけど実際やるのってとっても難しいことだなっていうふうに私自身も感じています。けど毎日ではなくても、それを意識しながら生活すると、やっぱりこうしっかりとこう自分自身がやってることの意味っていうのが必ず出てくると思うし、花塾に関しても中級クラスでいうと、マニオリアの今までのお客さん層の、方が多いなっていうふうに感じてるんですけど、やっぱりこう追求心とか学ぶっていうことを楽しむ人たちが多いクラスだなっていうふうに感じているので、とにかく自分たちで試行錯誤やってみる、やってみる、やってみる、とにかくやってみる、うまくなくてもやってみるっていう、その追求心こそがもう未来につながっているんだなっていうふうに私は感じていて、こんなに練習してくれるんだっていうぐらい、みんないろんなことやってみて、最後は投げ入れにしてみたとか、いろんな場所で写真撮ってみたりとか、なんかそういうのを見てると、当然お花と向き合ってもらうっていうのは嬉しいことだし、それによって技術が上がってくるっていうのはもう分かっているので、それ自体も嬉しいんですけど、何かに一生懸命取り組むとか集中してやるって大人になると本当になかなか難しいので、それが花塾で提案することによって、みんながそれを楽しみながらやれてるっていうのはすごく嬉しいなっていうふうに感じています。で、中級クラスの方とか特に今なんかスランプに入っている人とかも多くて、なかなかうまくできない、もうやだやだやだ、なかなかうまくできないっていう、これ私今まで長年レッスンしてきて感じてることなんですけど、最初は花って何触っても楽しくて、なんかサラサラってとにかくやってみるっていう感じでできるんですけど、ある程度束ねるっていうことをやってきたりすると、突然とにかく綺麗に上手に美しく作りたいっていう欲も出てくるんですよね。でそうなるとうまくいかない、なんでこんなうまくいかないんだろうっていう、自分の理想と理想ができてくるっていうことなんですよね。上手になってくると理想っていうものが見えてきて、それに対して自分の技術がついてきてないっていうことで、なんでなんでってなって、なんかそこのこう負というか、なんかそのなんか 負のループみたいなのから一時期に抜けられないことがあるんですよね。それは私もうよく見てて感じることなんですけど、スランプって、ね、言ってしまえばそれなんですけどね、よくあるんですよね。でただ私そのスランプの抜ける瞬間っていうのも今までずっと見てきているので、ある時にもうどうでもいいや、私花が好きだからただやってるだけなのにもう考えるのやめたってなった瞬間、あの突然あのなんて言うんだろうな、変な無駄な力が抜けて上手に束ねられる日が来るんですよね。また楽しくなる。そのスランプ期はちょっときついんですけども、そうなったらもう次のステップっていう風に思っているので、私はそれをこういつもこう見守って、あ今抜けたなっていう瞬間とかをこう今までもたくさん感じてきました。でそこまで頑張ってくれるとそのスランプから抜けてまた次のステップに行くから、あのぜひ今スランプ期の人たちはまあ頑張ってほしいなと思うし、ただそのスランプ、あじゃあスランプ抜けるために楽しく組めばいいってそういうふうに思えばいいんだっていうわけではなくって、上手にできないからついそのそれを必死でうまく束ねるために苦しみながらなんかもう考えすぎながら束ねるっていうのもやっぱり大事な時間だと思うんですよね。またそれがないと人は上達しないと思うので、なんかそれはあの自分自身もそうだし感じますね。自分もやっぱりそのスランプ的なものって何年かに1回必ず来るから、まああって当然なのかなっていうふうに思います。でもそのなんだろう、趣味でスランプに陥るってなんか素敵だなっていうふうに私は感じますね。なんか本当一生懸命になれるってやっぱりあのそういう時間があるっていいことですよね。あの仮にそれがいつもいつも楽しいものではなくても何かに夢中になるっていうこと自体がすごく素敵なことだなっていうふうに思います。まあ、今回はあの1年間あのお花やってきましたけども、まあ、毎年そうなんだけど、まあ、その中でやっぱりね本当に1年間花っていうのはいろんな種類があっていろんなものに巡り合わせてくれて、今年も本当に素晴らしいお花たちに囲まれて幸せな1年だったなっていうふうに感じます。昨日もお正月のお花を最後こう眺めながら、あやっぱりお正月だなっていうふうに感じたし、あの日本のお正月文化って本当に何だろう、他の国にはない素晴らしいものだと思うんですよね。しめ縄を飾ったりとか、あのお迎えのためのお花っていうのを飾ったり、あのいろいろありますよね。あのそういった文化があのこう守られていくっていうことがとても大事だと思うので、まあ、私にできることで言ったら飾りたくなるようなあのしめ縄を作ったり、あとはこのお花で新年を迎えたいって思うような新年のお花を作るっていうことがまずは大事だなっていうふうに感じるし、それを見てこう飾りたいって思って飾ってくれた人が、あお花ってすごいいいものなのなんだなっていう、お正月以外にも飾ってみたいなっていうふうに思ってもらえればあのすごく嬉しいなっていうふうに感じます。私はやっぱり日本に住んでるし、あのフランスのことはすごく好きなんだけど、フランスに住みたいって思ったことはなくって、あの日本でどう豊かに生きるかっていうのが単純にそのすごくフランスがヒントになっているっていう、ただそれだけなので、日本でどう心豊かに生きていくかっていう、そこを大事にこれからもしていきたくて、来年に関しては日本文化っていうその食もそうですけども、あのお花もねもちろんそういうものを大事にしながら、よりお花もそうだし心と体が、こうバランスよくね豊かに生きていける提案っていうのをやっていきたいなっていうふうにあの思っています。まあまあ、私が今そうは言ったんですけど、実際まあこれはヨーコエステのヨーコや他のスタッフとも話していて、それがまあ2022年の目標でもあるし、まだ2022年に全て実現できるわけではないから、あの過程ではあるんだけど、そういう方向に向かっていきたいなっていうふうに感じています。 なので、まあ、来年はお花に関しては、1期生スタートします。で、0期生とともにまた次の1期生っていうのは新しいクラスを持ってやるんですけども、まあ花塾もね、どこまで2期生ぐらいまで続くのか何なのかまだ私にもわからないんですけど、あのまた新しい、関わりの中で素晴らしいものを生み出せたらいいなっていうふうに感じています。はい、今日は大晦日なので、まあ多分、ま、ちょっとまだあの旦那さんも疲れ切ってしまって起きてこないんですけど、もう10、もう1時手前ですからね。でもうちは両方とも花屋なので、大晦日って大体こんな感じで昼過ぎぐらいからこう動き出す、もうほぼ最後旦那さんも私も2時間ぐらいしか寝れないような日々が続くので、大体こういう流れになるんですけど、ここからお正月まではダラダラと過ごしたいと思うし、もう私は何よりとにかく読んでない本の山積みっていうのを楽しみながら片付けていきたいと思います。皆さん本当にあの2021年お世話になりました。来年もどうぞ、ルーマニョリアをよろしくお願いいたします。では良いお年をお迎えください。はい、またじゃあ来年の更新まで、バイバーイ、良いお年を。